はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
すっかり秋深まりましたね。
ほんまにね、気持ちいいですね。
気持ちいいね。でもなんかちょっと朝寒いね。
朝晩よう冷えてますけどね。
よう冷えるね。
うん。
ビールからなんかちょっと日本酒にスイッチしようかなって
。そんな気に
させてくれる美味しい、ものが増えてきましたね。
いや、もうお魚も美味しいしね。
ねえ。
お隣にちょっと、ほんまハマってますんで。
何やったっけ、あきこさんやったっけ。
いやいや、違いません。ゆりちゃんです。
あ、ゆりちゃんか。女性の名前やってるのは覚えてん
けど。それじゃあ昔の彼女かなんかちゃいますの。
何おっしゃいますやら。じゃあ、ちょっと秋終わるまで行きますわ、一回ね。
はいはい。
美味しい魚食べに。写真だけは Facebook でよう見てるんで。
ねえ、ほんまに珍しい
のあります。あんななんか、盛りだくさんのお刺身盛り。あんなに出るんやね。
頼んだ時はね。
事前に頼むから用意してくれるんだ。
そう。かなり頑張ってくれてますよ。
あれがノンキザのええとこやね。
そうですね。
事前にオーダーできる。といえば、今月ノンキザはやらないんですか、これは。
今月はちょっとお休みさせてもらうんですけども。うん、
初めてではないか。久しぶりに休みだね。
久しぶりにお休みですね。
そうやね。
はいはい。
これなんでまたこれまた。
いや、今度来週土曜日、10月24日なんですけど、
はいはい。
この新大阪でね、
うんうん。
僕の、まあ、セミナーといいますか、
はい。
ゾーンブレス体験セミナーっていうのを、開催するんです
けど。これまた新しい感じじゃないですか。
そうですね、もう、うん、何回かはしてるんですけど、
うん、あ、そうなんや。
うんうん、8月には、岡山の方で。
ほう、ああ、呼ばれて行った、言ったね。
呼ばれて行って、
うんうん。
で、先週はちょっとイベントかみたいなんで、
ほうほう、
コラボイベントで、
うん、
いろんな人にちょっと体験してもらったんですけど、
これどういう人たちが参加するセミナーなんですか？
まあどういう人というか、このゾーンブレスっていうのは、まあ究極のセルフケアいう感じなんですけど、
はいはい、
今までの生態っていうのは治療家がおって患者さんがおっていう関係性で、
うん。
まあ、ボキボキバキバキしてもらったりして、体の歪みにとってもらってたんが、
はい。
言葉と呼吸法だけで、
うん。
一切体には触らないんですよ。
それは、それでどうなる？
それで、骨盤矯正であったり、
ああ。
O脚が治ったりとかね。
なるほど。去年ね、
そうそう。
はい。マインドフリーセミナーの。
セミナー。
さらに進化したような。
もうさらにどころかかなりというかもう。
この1年で。
ええー、もうほんまに。
大進化を遂げた。
大進化を遂げてますね。
なるほど。それを、じゃあ歪みとかですか？体の歪み。
うん。体の歪みね、すぐ取れますね。
うん、おうおう。
で、ブログ読んでる人が実際会った時に、
うん。
大体第一声が、ほんまですか？いう感じですね。
ほんまでっか。
ブログに書いてあることが。
ああ、そこそこ、こんなことあるのかと。
ええ。うん、ええ。ほんで、実際受けるともう、予想以上に反響があって。
ほんまやって。
ほんまや、ほんまどころか、ええっていう感じですよね。
これ一回、そのゾーンブレスということを教えてもらったら、自分でもセルフケアってことはできるってことですか？
そうです、そうです。もうすぐすぐにも家でできますね。
ああ、なるほど。これを、やっぱりやることによって、どんどんどんどん良くなっていくっていうか、治っていくんですよね。
定着していきますね。
ね。一回やって、もうやめた、じゃあ、定着しないと。
そうなんですよ。どんだけ矯正してもらっても、
うんうん。
やっぱりね、戻っちゃうんですよね。
そうやろね。
そのたんびに、お金払っていかなきゃいけませんからね。
ほうほう。
本来なら。
そうやね。
で、それがもう自分でできるっていうのは。
ああ、そこやろね、ポイントは。
もうこれがもうやっぱりね、セルフケアのいいとこですね。
そうやね。で、やっぱりその、普通やったらこう、時間かけて、お金かけて、
そうですね。
通っていろいろボキボキバキバキやられて痛いなんて。
そうですね、
大変ですよね、結構。
で、時間的な制限がね、例えば、ちっちゃい子供がおったりとかね。
うんうん、そうやね。
で、あと、妊婦さんなんかは非常に難しいと思うんですけど。
そうやな。
これ全くね、副作用ないから。
うん。
もうほんま言葉だけなんで。
おうおう。
もう全然。
呼吸法と言葉
で。呼吸法だけやから、
うん。
何のリスクもないんですよね。
なるほどね。副作用もないし、
そうですね。
自分の家で好きな時間にできると。
そうなんです。
わかります。じゃあ、去年、マインドフリーセミナーに行かれた方も、もう1年経って、この進化した、
あもう大進化、
このゾーンブレスというのをぜひ、10月の24日、
はい、
土曜日。
土曜日です。
場所はどこですか、
去年や、マインドフリーセミナーやった同じとこなんですけど、
はい、
新大阪の、
うん、
大阪市立、市民交流センター東淀川っていうところなんですけどね。
僕も行かせていただきます、そういえば。
そうですね、一番前で。
新大阪から歩いてちょっと行ったところですね。
5分ぐらいちゃいますかね。
すぐでしたね、そういえばね。
すぐです、はい。
うん、わかりました。定員30名ということで、まだ残席あるということで、
はい。
あと1週間ちょっとありますんでね。
そうですね。
リンク貼ってるんで、より詳しいことも書いてあると思いますので、
はい、
ぜひ、のんき座のブログへ行ってみてください。それと僕、冒頭でご挨拶するの忘れてました。
はい。
秋のセミナーのためにお休みをいただいておりまして。
ああ、はいはい。
長い間、お休みいただいてて3週間ですかね。
そうだ、僕とは4週間空きましたね。
そうですね、ぴっかりちゃんと4週間ぶりにこうやって、
そうなんですね。
番組やってるんですけど、ね、勝手に言いまして、その代わり、今日はゆっくりとご説明、ご案内しますけども、
はい。
なかなかの、
ええ、
これまた、
はい、
面白いものできておりますので、
楽しみですね。
ぜひね、はい、多くの方に体験いただきたいセミナーになりました。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は MA さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。やるべきことを先にやってしまおうと思うのですが、いつも後回しにしてしまいます。大切なことをやらずに、どうでもいいことをやってしまう自分に腹が立ちます。なぜこんなことになってしまうのでしょうか。単に自分の意志が弱いだけなのでしょうか。はい。
はい、ありがとうございます。実はこれ僕がずっと思ってた疑問で。
はいはい。AM さん。
AM さん、私なんですけども。
はいはい。
なぜそれやってしまうのか。
はい。
なんでそれができないのかと。
うんうん。
ね、関連上下と出会った時って、
はい。
まあ、善悪の観念というのを分かったんで、うん、自分の中にルールがあって、
はい。
それが自分の行動を支配してるんだなって思ってたんですよ。うん。だから、観念を浄化悪で手放してしまえば、
はいはい。
やりたいことはやる。
うん、うん。
やりたくないことやらない。
そうですね。ね、
そんなシンプルな人生になるんだろうなと。
うんうん。
薄々思っていた。
はいはい。
で、確かにね、観念浄化をやって、てるとだんだんと行動パターンって変わってきますよね。
そうですね。
ね、脅迫観念でやったことが、
うん、ああそうそうそう。
だんだんやらなくなって、うん、
はいそうですね。
ですよね。
純粋な動機というかね。
そうでしょ
う。うん、うん。
人間関係もどんどんシンプルになっていきますよね。
なりますね。
ね、今まで付き合いでやってたね、会ってたとかね。
は
い
は
い、
うん、うん、
なんか行かなきゃいけないって言ってたなんてことがね。だってなくなってきて、なんか自由な時間も増えてくる。
そうですね。
ね、そんな感じの変化って多分、ピッカリちゃんと僕だけじゃなくて。
ああ、みんな、ね、あるでしょうね。
ね、大なり小なりみんな感じてるんじゃないかなと。
うんうんうん。うん、
でもですよ。
はい。
明らかにこうした方がいいと分かっているんだけど。
うんうん。
やらない。
はい。
これはやらない方がいいなって分かっているんだけども。
うん。
ついついやってしまうと。
はいはい。
そんなことがないでしょうか。
ありますね。今、ポンと言われてもちょっと分からへんけど、よくありますよね。
よくあるよね。多分ね、うん、もう、大体ほとんどの方あるんちゃうかな。
いやー、ない人おれへんのちゃいます?
ねえ。
うん。
別に苦しいというわけでもないんで、
そうですね。
まあ、そのままでも問題ないと思ってたんですけども、
はいはい。
やっぱりそのセッションとかやったりすると、
うん。
特にこの観念浄化ワーク、
はいはい、
例えばですよ、浄化の旅一つしても、
はい、
毎日やればいいってことは頭で分かってるんですけどね、
うんうんうん、
なぜかやらないんですよねっていう、あ、そういう相談がすごく多かったんですよ。
なるほど。
根本的な悩みじゃないですか。
そうですよね。
やればいいの分かってるんですけどやんないんですよねって毎回セッションで聞かされて、
うんうん
うん、いやこれなんとかせなあかん、どういうもんなんだろうなっていうことに、
ああなるほど、
だんだん興味出てきてね。
ああ、そっからなんですね。
そうなんです。で今年入った時ぐらいから、
うんうん、
一体どうやって人間って動いてんだろうって、
はいはい、
単純に思ったわけですよ。
うんうんうん、
日々自分を観察すれば分かるんじゃないか。
足立さん自身をね。
そうなんですよ。だって僕、ピッカリちゃんの行動観察しても何も分かんないじゃないですか。
そうですね。
ね、やっぱり自分自身を行動と、うんうん、心を照らし合わせていけば、何か見つかるんちゃうかなと思って。でね、うん、観察して、ちょっとメモをしていったんですね。
はいはい。
パソコンのメモ帳に。行動を起こそうとした時の、心を見るんですよ、
はいはい、
例えばお昼ご飯を食べようと立ち上がるじゃないですか、
うん、
でその時に、当然ながらその直前にそろそろお昼ご飯食べたい、昼食食べたいなっていう思いがやってきたわけでね、
はいはい、
でその思いをメモしていくんですよ、
うん、
非常に地味じゃないですか。
めちゃくちゃ地味ですよね。
めちゃくちゃ地味、なんで地味なんだろうと思いながらコツコツあの気づいたら書いていったんですね。するとね、
ええ、
これも当たり前の話なんですけども、行動の直前にやってくるのは、は
い
は
い、うん、
やっぱり欲求なんですよ。
ああ、欲求ね、はいはい、
必ず欲求なんですね。
で、うん、
何々したいという思いがやってくると、
うん、
それに気づかないと体がそのまま動いてるんですよ。
はいはいはい。
気づくと動かないんですよ。
気づくと動かない、
動かないんですよ。でね、何々しちゃダメだよっていう思いがやってくると、
うん、
それに気づかないと体は動かないんです。で、これ、はいはい、気づけば動くんです。
うんうん。
これおもろい。これおもろいなと思って、うん、ちょっともうちょっとやってみようってずっとやってたんですけども。
へ
え。ね、こんな話聞くとなんやん。それ当たり前の話ちゃうんかという人がいるかもしれないけども、ここでね、大切なポイントって面白いところは、
はい。
これね、自分が考えてるわけじゃないんですよ。
うんうんうん。
だってもし自分が考えているんであればですよ。
ええ。
やりたいことができないなんてこと起こらない。
そうですね。
そうでしょ？
そうですね。
自分がこれをやるんだって決めたら体動かなきゃおかしくないですか？
うんうんうん。
自分で考えているんであれば。
全部コントロールできますよね。
そうでしょ？
うん。
問題なんかないんですけども。
うんうん。
問題なのは欲求っていうのはあっちから勝手にやってくるもんなんですね。
はいはい。
あっちってどっちだよっていうことになるんですけども、僕は全くそこら辺は分からない。
はいはい。
脳科学者じゃないし、断定できないしね。
うん、うん、
で、そもそもどこかっていうことには僕はあんまり興味ないんですよ。
ああ、なるほどね。
興味があるのは、
うん、
なぜそれはやってくるのか。
はいはい。
その理由ですね。
なぜ来るか。
そう。だって欲求ってなんか理由があってやってくると思ったわけですよ。
うん、
でそれが分かれば、やってくる欲求に振り回されることもなくなるんじゃないかなと。理由が分かればね。
う
ん、でそこでね、やってきた欲求を細かく分類してみた。
へえ、すごいね。
これおもろい作業でしたよ。
どれぐらい、1ヶ月ぐらいやるんですか。
いや、春たゴールデンウィーク超えてもやってたしね。
あ、何ヶ月かやってるんですね。
やってますね。半年近くやってますね。
あ、
でね、でおもろなってきたんだ。だ関連ジョーカーも初めわけわからんところからスタートして、いや凶悪感で、ね、これ自己規定やなとみたいなことをやって、
はいはいはい、
でだんだんおもろなってきたんですけど、これと同じような感じでしたね。
じゃあ足立さん、こう体系化するの得意ですよね。
好きなんでしょうね。
はい、向いてるというかね、好きなんですね。
ぼやっとしたことをなんかどんどんどんどん探っていくの大好きみたいで、でね、そうするとね、だんだんはっきりすることがあった。ね、
はいはい。
でね、やっぱりね、人間ってね、適当に動いてんじゃないんですよ。ちゃんと行動には理由がある。
なんか法則みたいなのが
あるんですか？あるんです。そうそうそうそう。でね、今回の僕の自分の疑問だった、そのやるべきことを先延ばしする話なんですけども、
うん。
結局やることになるんですから、
ああ。
さっさと終わらしちゃえばいいじゃないですか。
そうですよね。
どう考えても。
そうですよね。
ね、やるんですからね。
うんうん。
でもついついどうでもいいことを先にやっちゃうでしょ。
はいはい。
そんなことやってる場合じゃないと頭でわかってるけど、もうなぜかやってしまう。う
ん、手つけられへんのですね、そこに。
ねえ。
うん。
でもほら、いよいよ追い込まれたら、
ええ。
やっとやり出すじゃないですか。
そうですね。
これやっぱりさじ加減じゃないですか。
わ、さじ加減。
もう時間がないっていう思いがやってきたらやり出すんですから。
ああ、まあ、ほんまに、夏休みの宿題ですよね。
そうでしょ。
うん。
体動くでしょ。
もう、動きますよね、もう、うん、ほんまに。
じゃあなんで、動かないのかっていうのも実は理由があって、うん、これね、自分の意思なんて全く関係ないんですね。
はいはい。
うん。ですから、僕ずっとこの、自分の意思が弱い人間だって。
うんうん。
なんでできへんねやろ、先やりゃいいのにと。なんでこのギリギリになってやり出すよっていうね。
うんうん。
なぜか理由がわからなかったら自分の意思が弱いと思ってたんよね。
ほうほう。
でも全く関係がなかったと。いうことが、今回の半年のこの自己観察日記で分かってきた。
すごいですね。
これおもろかったですよ。だって、ちゃんとこの理由が、先延ばしに理由があるなんて思わないじゃないですか。
まあ、そこまで何も考えませんよね。
あ、そっかそっかそっか。
そこまで。
そもそも考えないか。
考えないですよね。
まあ、俺なんでか考えるね。
うん、だから目の付けどころがやっぱり普通の人とはちゃうんですよね。
そっか、なんかしょうもないところっていうか、うん、おもろい、なんかわけわからんところに目つけてんのかな、じゃあ。そやけど、ここみんなストレスのはずなんですよ。
まあ、そうですよね。
だって、関連浄化さっき言ったようにやれば楽になると分かってて、やんないですからね。
はいはい。
うん、
そうですね。
そうそう。じゃあ、本当に浄化学する暇もないほど忙しいのかというと、
うん。
どうなんでしょうね。
そんなことね、絶対ないと思います。
もう絶対入れてもいいぐらいないでしょ。
入れてもいいと思います。
やろうと思えばできるでしょ。
もうテレビ見てたりね。
ねえ。
なんかお菓子食べとったり。
ネットでゲームやってたり、インターネットの、だから、Facebook 見てたり。
そうそうそうそう。
自分、何でも時間ありますよね。
うんうん。
でもやらないでしょ。
やらないですね。
そうそうそうそう。だからね、うん、個人の人は全く関係ないということが分かれば、これね、それだけでもお気楽になります。
うんうんうん。
うん。でも、いや、別にええよ、もちろんやってくる、ね、欲求のまま生きていくんじゃっていう人がいるんであればね。それはそれで全く問題なしですよね。
そうですね。
本人良ければ全てよし。
うんうん。
でも、何でもかんでもどうでしょうかね。やってくる欲求に任せて生きていくとどうなるのか。
はいはい。
大体ストレスになるでしょうね。
ああ、なるほどね。
さっきの後回しの癖もそうやけども、
うんうん、
食べたいという欲求のまま食べ続ける。
ああ、はいはい。
欲しいものがあったら何でもローンで買う。
うんうん。
一体どうなるんでしょうね。
ちょっとやばいですね。
ちょっとやばいですよね。
やばいですね、もう。
うん。ちょだいぶやばいでしょうね。その時はもう欲求を満たしてるんでいいと思うんですけど、うんうん、後々大変なことになるんですね。
うんうん、もう、行き過ぎた中毒ですよね、もう。
そうでしょ、止まらないしね。
うんうん。
もう、太り続けるだろうし、体調子悪くなってくるだろうし、食べ続けるわけですからね。
そうですね。
チョコレート浮かんだらチョコレート食べるわけですから、
うん、
そんなことや、欲しいものが浮かんだら全部ローンで買うんですからね。
地獄ですね、ローン地獄。
実際僕も大変なことになったんですね。
あ、そうなんですか。
沖縄行く前ね。
はいはい、はい。
欲望のまま、お金使ってましたんで、仕事はしないと、
うん、
営業もしないと。でも酒は飲むよみたいなね。
はあはあ。
まあどうなるのか分かっててやってましたからね。
ああ。
でも止まらなかったんですよ、ね、もう。
うんうんうん。
うん。でね、やっぱり大切だなと思うのは理性と欲求のバランスやと思うんですよ。
はいはい。
この人間業界で生きていく上でね。
うんうん。
うん、だから遊びもお酒もほどほどだったら全く問題がない。
ああ、そうですね。
だって、なんか人生の糧になるじゃないですか。
うんうん。
ね、平日は働く、
うんうん、
週末は遊ぶんだとかね。
はいはい。
アフターファイブお酒いっぱい行くんだとかね。
うんうんうん。
うん、やる気になっちゃいますよね。
はいはい。
うん、でも、毎日酒飲んで遊びほうけるとどういうことになるのか。
はい。
どっかで破綻する。
しますね。
どう考えても。
うんうん。
うん、でも理性的に考えて明らかにこうしたらいいってことは分かっているんだけども、
うん、
なぜかやっちゃうんですよ。
はいはい。
うん。だからね、それをやめる。 こうした方がいいと分かってるならそれをやる。
うん、
これやったらあかんと思ってんやったらそれやんないというね。
うん、
シンプルな人生になる。
はい。
そうなったら理性と欲求がぶつかることがないので、
うんうん、
日常からストレスがドーンと、やっぱり減るんですよ。
ああ。
心と体がピタッと合うわけですから。
それ楽ですね。
ね、心に摩擦起こんないでしょ。
うんうん。
人生が軽くて、ことがスムーズにこう進んでいくというか。
はいはい。
うん、そういうふうにやっぱり実際やってみるとなるんですね。うん、うん。もちろん僕、確かめた上で全部今回セミナー開くわけで。
はいはい。
今日も話したじゃないですか。ちょっとね、ピーカリちゃんとも。
うんうん。
やっぱり好きなことをやるときって、別に朝3時に起きて、はいはい、釣りに出かけたとしても。
そうですね。
全然眠くないんですよね。眠たいんですけど、でも嫌、嫌、うんはい、じゃないんですよ。
目覚ましなしで起きますよね。
起きるね。
目覚ましより前に起きますね。
俺絶対もう5分以上前に起きるね。不思議やね。
ほんま不思議と起きますもんね。
仕事やったらどうでしょうね。二度寝さ。
二度寝してもえらいことありますよ。
ね、もう過ぎてるのに分かってるけど寝るよね。
そうそう、なんかね。
うん。これ一体何なのかなんですよ。
ああ、そこを解き明かしたわけですね。
解き明かしたんですね。もう先言っちゃいますけど、これ、摩擦なんです、結局。うん、心と体が一つになってると全く大丈夫なんですよ。
はいはい。
体動いちゃうんです。
うんうんうん。
うん、自分から率先して動きます。
そうですね。
摩擦があると動かないんです。で、うんうん、摩擦があると、なんとか動こうとして、やっと動き出すんですね。
ああ、しんどいですね。
あ、もう嫌やなと思いながらやるんですね。
うんうんうん。
だから同じやることにしたって、まあ、しんどいんですね。ピッカリちゃん言うてくれたけども。
はいはい。
だからね、摩擦をなくす。
うん。
うん。それだけじゃダメですよ。
ああ、ダメなんですね。
そう。自分でこうしたらいいという宣言をする。これをね、セルフメッセージって呼ばせていただいてます、今回は。
はいはい。
自分に対してのメッセージですよね。
うんうん、
こうしますよっていう宣言ですよね。
うんうん、
これをね、ドンとその後に直後に入れていただく。
ああ。
うん。というのはね、この間ちょっと話したけど、理性っていうのは健在意識なんですね。
はいはいはい。
普段もう分かってる意識ですよね。
うんうん。
こうしたらいいなっていう。
うん、うん。
日常的な意識だけども、欲求っていうのはね、この潜在意識の方からやってくるんですね。
はいはい。
だから頭で分かっているけど、ついついやってしまうというのは、
うん、
この潜在意識のパワーの方が圧倒的に強いから。
強いですね。
欲求っていうのはその潜在意識からやってくるからなんですよ。
なるほど。
だから理性が欲望にずるずる引きずられてしまう。
うんうん。
その状態なんですね。分かるけどやってしまうというのは。はいはい、
うんうん、
うん。でもこんなこと分かっても、まともに戦っても理性には勝ち目ないですよ。
そうですね。
ね、前回言ったように、うん、潜在意識の門番っていうのが、しっかりと見合ってます。
その門番が気になるんですよね。
そうなんですよ。門番がどんな仕事をしているのか、何を基準に判断しているのかっていうことを、今回話をします。
その門番を眠らすって言ってましたっけ？
そう、眠ります。今までの関連浄化のリストとちょっと違うんですね。
あ、そうなんですか？
うん。これもまあ、当日お話ししますけど、あ、何このリストって感じですよ。
例えば、そう
そうそう、早くやらなければいけない。
うん。
ね、っていうのがあって、その裏側で遅いのはダメだっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。
それやったら今までのリストと一緒やねんけど、うん、ちょっと違うんですね。今までやってなかったリストがありまして、これはこのセルフライフコントロール用の関連リストです。
うんうんうん。
でね、今回ね、すっごい丁寧にあります。
あ、なるまだ浄化マラソンみたいな感じになるんですか？
いや、これテーマがね、ちゃんと、セルフライフコントロールって一体どうやってやるんだっていうのを言葉でやったってみんなピンとこないんですよ、多分。
はいはい。
うん、だって頭で動かして、覚えたところでピンとこないのは当たり前で、やってみなきゃわかんないじゃないですか。
うんうん、そうですね。
うん、ですからね、今回4つのテーマをみんなでやります。
ほうほうほう。
みんなが持っているようなことをやるんですけども、
今
決まっているのは1つ目はチャレンジと変化が楽しくなる。
うん。
新しいことにチャレンジしたでもできない。
うん、うん。
例えば転職したい。
ああ、はいはい。
できない。
うん、うん。
もう離婚して新しい人生にしたらできない、
うんうん、
やりたいと思っててもできないってこといっぱいあるんだけど、大体の場合っていうのはこの潜在意識の先入観なんですね、うん、
はいはい。
で、先入観って別に悪いもんじゃなくて、
うんうん、
どこが問題かというと少々行き過ぎてるんですよ。
ああ、なるほど。
もうね、なんて言うんだろうな、ほどほどがないんですかね。
うんうん。
うん、で、早く急げって言ったら、まあ、僕ら急ぐけども、
うん、
50キロで走れって言われてもできないじゃないですか。
無理ですね。
実際問題やろうとしても。でもやれって言うわけですよ。
ああ、なるほど。
それぐらいのことを言ってくるわけですよ。
うんうん、
ほどほどはない。ちょっと急いでねえではないんですよ。
はいはい。
うん、だからね、行き過ぎ感満載で、その行き過ぎた先入観が行動をブロックする。
はいはい。
うん、だから、このね、ブロック外してセルフメッセージ入れてしまえば、
うん、
その後はね、まあ実際確かめていただきたいんですけど、新しいことにチャレンジしたい。変わるって面白いじゃない、楽しいじゃないっていう気持ちが生まれてくるはずなんですよ。
はいはい。
うん、ワクワクするような気持ち。
うんうん
うん、が生まれてくるはず。僕は、うん、これやってみたけど、なんていうかな、なんていうかな、うん、とりあえずなんかやりたいんですよ。
ああ、もう動きたいみたいな。
そうそうそう。それで釣り始めたんやけど、なんか知らんけど。
ああ、なるほどね。
うん、それまで釣りなんて昔ね、学生時分ちょっとやったぐらいのもんで、
うんうんうん、
たまに釣り公園行くぐらいやってんけど、もうちょっと今もうハマってしまって、この後、やってみた後にね。
結構行ってはるんですか？
行ってますね、もう。
朝早くから？
朝2時間行くんですよ。
え？
ラジオ体操帰りに、さあ持って。向こう側、
ね、
向こう側。うん、
う
ん。
向こう側いいね。
海まで出るんやね、自転車で。
え、だいぶありますよ。
めちゃくちゃあんねんけど。
ラジオ体操どころはないですよ。
ラジオ体操ごめんなさい、もうやってる場合じゃないですね。だって海行くだけで45分ぐらいかかりますから、
うん、帰りまた上りでしょ。
よう知ってるわ。
どん気にしなくなるやけどね。
釣れへんかった時の帰りどんだけしんどいか。全く一匹も釣れずにほとんど帰ってくるんですけど、
はいはい、
うん、どんだけその上りがしんどいか。でも行くんですよ。
ああ、また次ね、釣れるかも分からへんしね。
うん、だからこの SLC 恐るべし。でかなり時間とお金使っておりますが、楽しいですね、はい、今。
ああ、そうですか。
はい。で、次ね、次って、はい、まあ、後回しする癖がなくなる。先ほどのことですよね。
うんうんうん。
この癖、私、先ほど言いました、相当強い人間でして、
はいはい、
なぜやるべきことをやらないんだろうっていうね、もう自死が弱い人間やなって自分を責めてたわけなんですけども、
うん、
今回はそうではないという仕組みをお話した後に、はい、実際にこの SLC をやっていただきます。
はいはい。
さて、後回しにする癖は一体どうなるのか、
うんうん、
実際確かめていただきたい。日常に書いた時にそれが分かると思います、
うん、はいはい。
で、その次は、関連浄化がライフワークになる、
うん、
もうこれね、浄化の旅をされている皆さんの共通の悩みじゃないかなと、
はいはい、
先ほど言いましたけどね、
うんうん、
毎日やればいい、分かってるんですよ、
うんうん、
ネットサーフィンしてる場合じゃない、
ね、
それよりいつもストレスがある、これを浄化すれば楽になるの分かってる。
ちょっとこれを終わらしてからやろうとかってね、思ったりするね。
そうそうそうそう。なぜやらないのかもちゃんと理由があります。
うんうん、
これをまず仕組みをお話しして、浄化ワークして。
はい。
でね、関連浄化イコールライフワークっていうね、
うんうん、
新しい回路を作ります。
はいはい。
これがね、このコーナーですね。
うんうん、
これもね、次の日から浄化学どうなっていくのかというね、
はいはい、
実際この翌日いろいろと変化起こるんで楽しいんじゃないかな、
うんうんうん、
でね、ラストなんですけど、最近ほら、ラスト空の枠だったじゃないですか。
あ、はいはい、
うん、ですけどね、今回はちょっと違うんですね。うん、このね、最後の最後に最も重要なテーマにチャレンジしていただきます。
何なんですか？
これね、今すぐ幸せになる方法。はぁって感じでしょ。
そうね。
だって幸せになることはできませんとお前言うとったやないか。
そうそうそうそう。今ちょっと聞いてあれって思ったんやけど、
うん。突っ込まれそうなテーマじゃないですか。
そうですよね。
これね、誤解なきを、ちょっとお説明させていただくと、もちろん将来的に幸せになるってことはできないんですね。
うんうんうん。
なぜなら幸せと不幸っていうのは同じコインの表裏。
うん
ね、幸せに条件付けしてる限り、 必然的に不幸も味わうことになっている。
はいはい。
ですから何か手に入れて、何か達成したい、幸福感を感じたとしても、やっぱりそれ一時的なもんなんですね。
はいはい。
だから、なるっていうことはできない。
うん、そうですね。
うん。でね、ここまで話すると、なんとなくちょっと、なんとなくぼやっと分かってきたっていう方もいらっしゃる、ピンときたっていう方もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
いつか幸せになるということはできないけども、
うん、
今すぐやってできるんですよ。
はいはいはい。
うん、将来的にはできないですよ。
うんうん。
うん、ですから今すぐはできる。なぜかというと、これね、幸せの定義を変えるんですね。
ほう。
うん。今、快楽になってます、皆さん。
快楽？
うん。あ、心地よい感情とか、心地よい感覚になってます。
はいはいはい。
幸せがね。それを感じることなんですね、
うん。
人から認められるとか、愛されるとか、うん、はいはい、何かを達成するとか、手に入れるとか。
うんうん。
うん。これ変えます。これ、優先順位一番になってます。
はいはい。
幸せになる快楽変えます。あるものに変えるんですけども、うん、これ変えるって言ったって、潜在意識の門番がしっかりずっと見張ってますから。
ああ、なるほど。
シンプルなんやけども、めちゃくちゃ。
うん。
簡単じゃないんですね。
簡単じゃないんですね。
はい、了解ってわけにいかないってことですよ。
うんうんうん。
快楽分かりました。やめますってわけにいかないんですよ。
はいはい。
うん。そこでこのセルフライフコントロールを使いまして、ごっそり変えてしまう。一瞬で。
一瞬ですか。
これ一瞬じゃなきゃダメですよ。
うんうんうん。
説得したりしても門番はうんと言いませんから。
ああ、はいはい、そうですね。
瞬間芸ですね。
うんうん。
一度のセルフライフでどうにかなるのか、
うん、
レシピを、皆さんにお渡しするので、
はい、
このセルフライフコントロールのやり方、そして今回の、体験をしていただいた後、
うん、
もし物足りなかったらやってください。
うんうん、
うん、誘導テープもお渡しします。
あ、もうその場で、
ね、次の日
送るとか。
そうそう、 PDF 版と、音声の方は M、はいはい、P3 というか、うん、音声データなんで、
スマホでも聞ける。
聞けます聞けます。
うんうん。
うん、次の翌日、セミナーの翌日、ラウンドの方法をね、
はいはい、
メールに記載したものを送信しますので、それでダウンロードしていただいて、ご自分でやっていただく。セルフですからね、基本的には。
はいはい。
さっきピカリちゃんもゾーンブレスの話したけど、一度お教えすれば、あと自分でできるんで。
もうこのセルフは、ね、便利ですね。
それが肝ですからね。
ほんまにね。
毎回来てくださいじゃダメですから。
そうですね。
そういうセミナーではないってことですね。
うんうんうん。
ですからね、これね、ほとんどこの全体構成終わりましたけども。
はいはい。
手前味噌になりますが。
ええ。
なんでこんな大切なことを、
はあはあ、
学校で教えへんねんと。
なるほど。
もうね、役に立つことを教えてくれよと。
ほんまやね。
社会に出てからね。
うんうん。
なんでこうやって自分で研究せなあかんねんと。もう50も過ぎた人間がですよ。人生は半分以上終わっとるがなと。
もうね。
うん、もうね、なんとかしてよって。義務教育でやってよって感じね。
ああ、なんか本出したいんちゃいますもん。
もうね、ほんまにちゃんと今回だから皆さんの感想聞かせてください。
うん。
感想を持って。ちょっと書籍化も考えたいなと。
書籍化ね。
でね、関連浄化ワークを実践されている方、
はい、
またこれから始めようかなと、
うんうん、
考えている方に今回のセミナーはね、おそらくターニングポイントになる。
おー。
だってこれやるかやらないか全然違うもん。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。
うんうん。
ですからやりたいことをやる。やりたくないことはもうやらないっていうね、シンプルでスムーズな人生を楽しみたい。
はい。
浄化ワークの旅、この浄化の旅を加速させたいっていうね。
うんうん。
そういう方がぜひぜひね、
はい。
今回の秋のセミナーをお見逃しないように。
はい、そうですね。
はい。それとでね、リクエストいただいておりましたけども、秋のセミナー DVD しませんの？ DVD にやってくださいよ、みたいな。
ああ、はいはい。
遠いんです、みたいなね。方いらっしゃいまして、何人かリクエストいただいておりましたけども、一応現在のところもうやる方向で、作る方向で、
あ、 DVD 化するんですか
方向で、はい、業者さんとも日程を抑えながら打ち合わせをしております。 ただしですね、
どこの会場でやるんですか？
これもちょっと今考えておりますけども、多分大阪会場になるんじゃないかなと。
最終日ですね。
うん、と思います。はいはい、ただしね、ちょっと年末も挟みますので、販売開始するのは来年の1月末から2月の頭ぐらいかな。
前回も3ヶ月ぐらいかかったんですかね。
2ヶ月後には行ってました。
2ヶ月後ですか。
今回も2ヶ月から、まあ、言うたら2月の初旬ぐらいかな。うん、ですからね、年末年始の休みも含めて、ちょっとでも早くね、新しいメソッドをもう習得して活用してみたい。
はいはい。
これちょっとでも早いのが実はいいです。まあ当たり前ですけどね。
そうですね。
訪問してる時間があればもうパッパと、やってどんどん行けばいいんですけども、早くやりたいっていう方はぜひね、まだまだ空席ございますので、
はいはい。
この、4会場ございます。名古屋、福岡、東京、大阪の順で今回回っていくんですけども、
はい。
ぜひね、この会場に遊びに来ていただければなと思います。
なんかこう、アレンジいっぱいできるんちゃいますか？
うん。ですから、
ちょっと習うとね。
そうなんですよ。ダイエットしたい方、できない。
うん。
飛行機に乗って旅行行きたい、できない。
うんうん。
禁煙したい、できない。
うんうん。
いろんな方いらっしゃいます。これね、全部アレンジ効くんで、やり方、作り方、メッセージの作り方、ワークのこのリストの仕方全部当日お教えするので、あとはもうアレンジしてください。
はい。
そうすると、どんなバリエーションでも、自分で作って、セリフでやることができます。
うんうん。
はい。年2回しかやらないセミナーですけども、今回ね秋のセミナーということで、
はい。
もういよいよ最後のセミナーになりましたんで。
そうですね。
はい。ご縁のある皆さん、ぜひねお顔を見たいなと思うので遊びに来ていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。